Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、川田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは青山学院大学教授で生物学者の福岡伸一さん。著書福岡博士の本棚を踏まえつつ、福岡博士の本を巡る旅について、そして読書から得られるものについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
福岡伸一、生物学者。1959年東京都生まれ、京都大学卒業、アメリカハーバード大学研究員、京都大学助教授などを経て青山学院大学教授。幼い頃から幅広い読書を続けてきた本の虫でもある。2007年に発表した生物と無生物の間はサントリー学芸賞および中央公論新書大賞を受賞し、ベストセラーとなる。著書多数、最新刊はメディアファクトリー新書刊、福岡博士の本棚。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは青山学院大学教授、生物学者の福岡伸一さんです。よろしくお願いいたします。
はい、
メディアファクトリー新書から福岡博士の本棚出版となっています。福岡博士がどんな本と出会って、そして何を思考してきたかが実につまびらかにされていらっしゃるわけなんですが、まずは表紙がいいですね、これね。
なかなかこう可愛らしい、
可愛らしいね。でも明らかに福岡博士だってわかるってとこ
は、私が本箱の上に座ってですね、
白衣着て、
本を読んでいるという、
いやこの表紙も可愛いんですけど、福岡さんには今回で番組的には4回目のご出演いただいている、
いつも大変お世話になっております。
こちらこそ今回も楽しみにしてました。福岡博士といえば、まあ、ですから前回までのお話の中でもやっぱり虫の虫、
はい、虫オタク
でいらっしゃることは、この番組でももうおなじみだったんですが、
はい、
うすうす気づいてありましたけど、実は本の虫でもいらっしゃった。
いえ、そうなんですね。はい、
ということが今回かなりこう如実になっているということですね。
まあ、これはでもつながってるんですね。
つながっている、
はい。まあ、私は、どちらかというとこう内向的な少年で、あんまり友達がいなかったんで、外へ出れば虫が友達、家に帰れば本が友達と。
でもその本の虫、まあ、本が友達ということの、こと始めみたいなのってのは、なんか原初の記憶っていうのはありますかね。
これはやっぱり虫つながりでですね、はい、まあ、私は図書館なんかにこう、よく出入りしてたんですけれども、はい、図書館ってこう本が並んでいるところとは別に、はい、書庫っていうのが普通は、隠されたところにあるんですよね。その書庫に、入ることを覚えてですね、そうしてみると日本十神分類って言って本がテーマごとに並んでいるっていうのが、まあ、だんだん薄々分かってくるわけです、
はい。
で、私が好きなのは400番台って言って、そこは生物系の本が、まあ、科学一般、そして生物系、まあ、460番台っていうところがあるんですけれども、はい、その辺を行き来してですね、まあ、基本的には最初は虫オタクだったので、昆虫の図鑑をね、いつも見てですね、ああこんな虫がいるんだとか、こんな綺麗な蝶々が、存在してるんだ、いつか捕まえたいなみたいに思ってですね、
はい、
一つ一つこう虫の名前を覚えながら、日本にどんな虫がいるのかっていうのを覚えていくっていうのが、まあ、一番初見的な本との出会いなんですよね。
でその中でこれだっていうものがあるんですか、衝撃の出会いみたいなやつ。
そうなんですね、はい、図書館の中にですね、
はい、
これまた 参考図書室っていうようなまた別室がありましてですね
さらに奥まったところ、
そこはこう大きい美術書みたいなのがたくさんあってですね、背表紙にこういう赤いシールで金体質って書いた本が並んでいるコーナーが、まあ、大体どこの図書館でも多かれ少なかれあると思うんですけど、
そ
ういう
ところ金体質
つまりそれは貸し出しませんよ
と、門外不出、
まあ、貴重な本ということもあるし、はい、大きい本ということもあって、まあ、その場で読んでください、はい、貸し出しはいたしません、で私はあんまりその美術とかね大百科事典みたいなものはあんまりその時は無縁のものだったんで、その部屋に出入りすることはほとんどなかったんですけど、その日はたまたままあ入って、はい、こんなところになんか大きい重そうな本があるなと思って、ふと見るとこの大きい本と本との間にですね、まあ、中ぐらいの本がスッとこう入っていて、はい、背表紙に何かしらこうなんか英語で書いてある本があったんですね、であこれ何かなと思って引っ張り出してみてパラリとめくるとですね、それが世界中の蝶を集めた本だったんです。
あのバタフライの蝶、
そうそうそう、はいはい、で当時はもちろんそのネットもね何もないかったので、日本にいる蝶の昆虫図鑑というのは一般的にあったんですけれども、はい、世界の例えば東南アジアのねニューギニアにはこんなもう極彩色の蝶がいるとか、アフリカの蝶とかね、アマゾンのモルフォ蝶っていうもうあの青く金属的な光を持ってる蝶とかで、そういうのはまああの噂には知ってたんですけれども実際にあのちゃんと見たことはなかったし、それがこう網羅的に書かれているっていうことがですね、何事にも増して素晴らしいなと思う。
網羅的に書かれている、
つまり、はい、なんていうかな、そのオタク少年というのはですね、世界の在り方を知りたいといつも思ってるんですけれども、はい、それがなんていうかな、グリッドの中にこう一つ一つ並べられてる、埋挙的にこう整理されてるようにしてこの世界をだんだん知っていく、まあコレクター気分ですよね、
はいはいはい、
で本もまあ図鑑なんか典型的なんですけれども、いろんな蝶々や虫の名前がですね、順番にこうその写真とともに原寸大の姿と名前と特徴が出てるみたいなことがですね、心地よいわけ
だ。原寸大でしかも、
そうそうそう、その世界がこの等間隔で並んでいるっていうところが素晴らしい。でそんな世界中の蝶をね網羅的に集めた本があるんだ。しかもその第一ページにはですね、まあ忘れもしないんですが、アレキサンドラトリバネアゲハっていうですね、世界で最も大型で最も美しい蝶と言われている青と緑とこう黒がですね、絶妙に混じり合った素晴らしい蝶が一番最初にこう鎮座増し増していたわけなんですね。あ、こんな素晴らしい本があったんだというふうにもうなんかこう膝がガクガクしてしまうぐらいにですね、まあ小学生なんですけれども出会いがありまして、ただその本は貸し出し禁止なので、まあ、持って帰ることはできない、
はいはい、
しかしながら誰にも取られることもないの で、
で、ね、
日産してですね飽きもせずいつもずっとそれを見てたっていうのが、まあ、私の図鑑との、最もなんていうかな、劇的な出会いだったんですね。
それ劇的ですね。でもね、本当に世界の蝶がそこに網羅的にもうそこに入っている
世界中の蝶はですね、本当にまあ大型で美しくて、アフリカにはまあなんかアフリカの大地のね赤い土を表したような赤い蝶がいたりですね、それぞれの風土にまあぴったりのこう蝶がいるわけなんですね、それを知って東京にいながらにして、まあなんか世界中にこう旅したような気分になって、まあ、アームチェアートラベラーになってたわけですね。
あ、ユリースに腰掛けたまま旅ができる、
でその本をですね、はい、そのうち実際手に入れたいって願うようになったんですね。ところが当時その本はすで、に6000円ぐらいの値段がついててですね、もう絶版になってたんですよ。それは昭和30年代に出された本なんですけど、で私は思い余って著者の先生にですね、お手紙を書いてこの本をねぜひ入手したいんで、もしお持ちでしたら、まあ、いくらでもお支払いしますので分けてください、
はい、
そしたらなぜかすぐに返事が来たんです、
はいはい、
実は絶版になっておりまして、うん、私も自分の分しかないので、うん、古本屋で探してください。それで今度はですね、うん、あ、古本屋っていうのがあるんだなっていうことを知ってですね、神保町のね、はい、古本屋を巡ってですね、世界の町世界の町ってこう探したんですよね。でもなかなかなかったんですが、はい、ある時こんな大きな古本屋さんのずっと奥の棚の上の方に、うん、世界の町がねちゃんとあったんですよ。で、あったついにあったと思って、はい、店主に頼んで恐る恐る出してもらってですね、うん、見てみたらなんとその本に4万円もねプレミア価格がついた。でそれはさすがに小学生にも買える値段じゃないし、はい、父や母に頼んでも買えるものじゃなかったんで、うん、まあ泣く泣くまあ諦めたんですよね。ただ大人になってから、はい、大人買いしてしまう。
お、大人買いした。そうですか。じゃあ最終的には現在お手元にあると。
そうです
ね。いやー、はい、素晴らしい。ここでちょっとコンプリートって感じですね。
はい、
いやいやいや。で、まあ、この本の中ではいろんな話がある中で、その少年時代の博士がこのマップラバーになったというのがありました、はい、マップラバーって僕はあんま知らなかったんですけど、
はい、これはまあ私が勝手に作った言葉でですね、これは、まあ、人類全体を大きく分けると、はい、マップラバーつまり地図が好きだ、地図を愛するっていうところから出発する人と、はい、マップヘイターといってですね、うん、地図なんかいらないよと、うんうん、そんなものがなくても、うん、だいたいこう勘とね嗅覚でそっちに行けちゃうんだよっていう風な、うん、人とに二分されてしまうと思うんですが、まあ、私はその図鑑の話からもお分かりの通り、うん、まあ、生粋のマップラバーでして、その地図的なものによってこの世界が整理されて、はい、自分の居場所が分かってから初めて行動ができるっていう、そういう、まあ、ある種の傾向というかな、成功を持った人間としてですね、まずは昆虫を、一つ一つ集めながら世界の在り方を知る、それから実際の地図を見ながらいろんなところに旅してみようと思う、まあ、それは全部空想の世界なんですけれども、うん、その地図を作るっていうことがですね、何かを学ぶっていうことだっていうふうに出発する、そういう人たちをマップラバーというふうに呼んでみようと。
ラブ、
はい、
もう愛する好きな人たち、
はい、
ということは、じゃあそのマップラバーの楽しみとかっていうのはどういうところにあるんですかね。
はい、まずは何と言ってもですね、旅行記みたいな本が好きになったわけですね、うん、旅行記っていうのはだいたいこう第一ページにこう地図がついてて、秘密の島とかね、地底に探検に行くとかですね、はい、まあ、典型的なのはジュール・ベルヌのですね、15少年漂流記みたいな、はい、ああいう、うん、なんていうか漂流ものですよね、うん、それからドリトル先生航海記みたいな、その航海もの、
はい、
とにかくその未知の、ところに出かけていって、うん、その新しい地図を作ってこの世界の成り立ちを知ろうというような本にワクワクしてですね、うん、まあ、これも全部そのインドア少年の想像上の楽しみなんですけれども、うん、はい、そういうふうにして、いろんなまあ小説、冒険ものみたいなね、地図を基本にそれを頼りに、何かをこう探してくる、うん、Seek and Find の物語を、うん、だんだんいろんなものをですね、うん、読み漁っていったというのが次の段階だったのかなと思うんですね、うん、
なるほどなるほど、それがまあマップラバーとしての本当に極上の楽しみに、
そうですね、
なってくると、
だからこう地図がね載ってる本っていうのは今でもなんかワクワクしちゃうんですよね。
あ、今でも、
はい、
で、でもね、地図が載ってる本って、まあ、いろんなタイプの、それこそね、その漂流記みたいなものから、それこそね、なんかガイドブック的なものまで、ね、含めて、
いや、それも、うん、楽しいですよね。 あと、まあ、実際のその空想の漂流記だけじゃなくて、ダーウィンっていう人がですね、こう世界中のいろんな島やですね、秘境を探検したビーグル号航海記っていう、まあ、旅行記があるんですね。で、彼はその旅を通じてですね、生物がだんだん単純な仕組みのものから複雑な仕組みのものに、その地域地域の環境に適応しながら変化していったんだという進化論というものに気がついていくっていう、うん、まあ、大事な旅があったんですけれども、そういったリアルな、ね、旅行記も非常に面白いものとして読むようになりました、
うん、かなりこう幅が広いというか、いろんなジャンルに、
そうですね、だからマップラバーっていうのはそういう意味で、うん、少しずつ地図を広げていくっていう、そういう形で本との出会いもあったわけですね、うん、 クですから探す、うん、そして何かを見つける、うん、それは例えば村上春樹の小説なんかもね、うん、基本的にはそういう構造になってますよね、
うん、そうですね、
だからなんかそういう物語に、心湧き立つみたいな感じだったんですね、
う
ん
う
ん、
推理小説的なものもそういう要素も ね、
そうですね、
当然ありますしね、
はい、
じゃあかなりこれは幅広いということになってくるわけですが、でそんなマップラバー福岡少年が、まあ、どんな本とともにいかに成長していったかというのはぜひね、実際読んでいただきたいんですが、実は最終章で大どんでん返しも待ってるんですけど、
はい、
これは後ほどちょっとお伺いしますが、まあ、この今回のねその福岡博士の本棚、改めてどういう人にどういうふうに読んでほしいというようなことはありますかね。
そうですね、まあ、私は新聞の書評とかね本を紹介する仕事を結構たくさんやってますし、去年はですね、池袋の純駆動書店っていう大きな書店がありますよね、その書店の中の一角を借りて福岡博士の動的書房というですね書店内書店を作らせてもらって、そこに私が読んできた本を並べて、本を紹介するコーナーを作ったんですね。だからそのこれまで私が面白いなと思った本を、それこそこう網羅的に紹介するような形でブックレビューみたいなのをブックガイドみたいなものを作ろうかなと思ったんですけれども、それだけじゃ面白くないんで、私自身がですね自分の旅路としてどういうふうに本と出会い本に育てられ、そしてまた自分の文体を育んできたかみたいな、その自分の体験として本をね、語ってみたいなと思ったのがこの福岡博士の本棚っていう書物なんですね、
うん、ということはじゃあかなりもう広範囲の人にもう大人の方でもそうですし、そのこれからいろんな本読みたいっていう、ね、
そうですね、だからまずはそのブックガイドとして読んでもらってもいいと思いますし、うん、まあ、私と同じような、ね、本を読んだ人たちもたくさんいると思うんですね、うん、だからそういえば私もこの本に夢中になったっていうような本も出てくると思うので、うん、
はい、
いろんな方にですね、まあ、本の好きな人ブッキッシュな人たちにですね、うん、ぜひ、まあ、楽しんでいただきたいなと、
ね、
自分の読書歴を重ね合わせながらですね、
うん、
自分もマップラバーだったなとかいや私はマップヘイターとして、いろんな本と、出会ったんですよっていう人もいると思いますし、うん、本好きの人がですね、なぜ本が好きなのかなっていうのを楽しみながら読んでいただけるような形になっております、
ね、は
い。
Let's get knowledge with fun. さて、それではこのパートでは具体的にどんな本と巡り合ってこれまで歩んでこられたのかということを教えていただきたいんですが、まずはじゃあ幼少期を振り返ってということになると忘れられない一冊みたいなのってのはありますかね。
生命の歴史っていう本を挙げたいと思うんですね。
生命の歴史、
ひらがなで書かれたタイトルなんですけれども、うん、
はい、
アメリカ人のですね、バージニア・リーバートンという人が書いた、まあ、絵本なんですけれども、
はい、
地球が生まれてですね、それが冷えて、そこに生命が生まれてだんだんだんだん進化していって、最初はこうミミズみたいになった生物がその中に骨ができて魚になり、陸上に上がるようになって、両生類ができて、それが爬虫類になり鳥になり、一部はまあ恐竜みたいになって栄え、それがまた絶滅し、その足元をうろちょろしてた哺乳動物が、進化してやがて私たちの源になる、まあ、猿あるいはチンパンジーみたいなものになって人間にこう進化していくっていうですね、一大絵巻をですね、うん、舞台仕立てに書いた素晴らしい絵本なんですね、はい、いろんな人がですね実はこの本を読んで、いる体験を持っていてですね、
ほうほうほう、
私は最近芥川賞を取った麻吹真理子さんっていう、人が書いた小説があるんですけれども、その中にですねこの生命の歴史を読んだっていうシーンが出てて、ああこういう人も読んでるんだなと思ってですね、嬉しくなったんですけれども、うん、時間軸とともに生命の物語をたどり直してみるっていうかな、うんうん、なんかそういうことがですね非常にこうデザイン的にも優れた絵によって描かれてるっていう、うん、そういう本なんですね。
なるほど、
で、うん、この本は 今もずっと読み継がれていて、本屋さんの絵本コーナーにはですね必ずある黄色い本なんですけれども、まあロングセラーですね。
福岡さん的にはこの、生命の歴史、オマージュを捧げた本もね出版されてるぐらいの思い出が、
ね
はい生命の話ですかね。
すねはい、
やっぱそのぐらい思い出深い一冊ということになってくると思うんですけど。
そうですね。
はい、で、まあその次の段階としては、例えばこの本あるいはこの作家と出会って、ちょっと自分の人生が変わったかもしれないなみたいな、そういうエポック的なものっていうのはありますかね。
次に夢中になったのは、はい、ドリトル先生の物語っていうものだったんじゃないかなと思うんですね。
ドリトル先生、
はい、ドリトル先生っていうのはもともとは人間のお医者さんだったんですが、人間の雑事にですね、うん、飽き飽きして動物のお医者さんになってしまったという、うん、どちらかというと脱力系の人でドリトルっていうのはドゥリトル、つまり何もしないというかおさぼりっていう意味だっていうのは後になって気がついたんですが、まあその人がですね人間以外の生物、まあ動物たち、あるいは昆虫とかね植物ですらですねコミュニケーションのための言語を持ってるっていうことに気がついてですね、だんだんその動物の言葉を学ぶ、そして話せるようになっていくわけですね。まあこれはファンタジーなんで、まあその辺はお話として読まないといけないんですけれども、そしてこう豊かなですね人間以外の生命の物語に耳を傾けるようになるわけですね。で動物の方もドリトル先生を慕ってですね、まあ、世界中から怪我や病気の動物たちがこのドリトル先生が住んでるイギリスの片田舎にですねやってくる、でドリトル先生はまた旅に出てですねいろんな、アフリカとか無人島とかを巡ってですねそれぞれの場所にいる変わった動物たちに耳を傾ける。でドリトル先生はその動物とコミュニケーションできるという能力を使ってですね大きなお金儲けをしようとかですね、世界制覇を目論むとかそういったことは全く考えてなくて、ただただ自然の在り方に耳を傾けようというそういう人なんですね。で彼は自分のことをナチュラリストと呼んでるんです。
ナチュラリスト、はい、
まあ、それはあの本はあのイブセマスジというあの文学者が訳していて、博物学者と日本語では訳されているんですけれども、はい、まあ、ナチュラリストの本当の意味は、まあ、自然を愛する人ですよね、うんうんうん、で、ああこういう人に私もなりたいなというふうに思って、生物学者になるきっかけを与えてくれた本でもあるわけですね。
じゃあまさに今のプロフェッションに直結しているような道筋の第一歩。
ああそうなんですね。
なるわけですね。
ただドリトル先生みたいになりたいなと思ったんですが、うん、すぐにドリトル先生になれるわけでもなくですね、はい、実はこのドリトル先生の物語の中にスタビンズ少年っていうのがね現れてきて、その彼はこのシリーズの2巻目ぐらいに現れるんですけれども、たまたま偶然ですねそのイギリスの片田舎のパドルビーという小さな町にドリトル先生は住んでるんですが、その町の貧しい少年として生まれたスタビンズ君がですねある日ドリトル先生と出会って、ドリトル先生に入門してですね自分もドリトル先生みたいになりたいなと思う、そのスタビンズ君が見聞きしたことがこのドリトル先生の物語だという、ドリトル先生の物語の書き手として現れる、そういう人物なんですね、だから私は何がともあれですねスタビンズ君になりたいなと、そういうメンターにですね、付き従って世界中を旅してですねいろんなことを学べるんだったらそんなに素晴らしいことはないなというふうに思ったんですね。ドリトル先生はまた非常にある意味でフェアな人でですね、
はい、
家の中、まあ、どちらかというと人間嫌いになってしまったので、家の中には豚とかですねアヒルとか犬がですねいて、その人たちが家族というか家事を切り盛りしてるんですね。だから豚なんかすごくこう愛しているんですけれども、一方でドリトル先生の好物はあのスペアリブとかソーセージなんです。
そういうものを食べると、
そうそうそう、だからなんか動物がかわいそうだから私は肉を食べませんみたいなあり方もあると思うんですけれども、 ドリトル先生食べるっていう行為は、まあ、どうしても他の生物のね、うん、一部をいただいてこなくちゃいけないっていうことを受け入れつつ、うん、友達としての動物は愛するっていうね、うん、ある種のフェアネスっていうかな、う
ん、決して原理主義ではないっていうことね、
そうそうそう、があるというのもまた好ましいなと思ってですね、うん、しかもこの話の舞台が1800年代前半のイギリスが舞台になってて、はい、さまざまなその風物がですね、うん、読んでいて分かるようになってんですね、うん、ああイギリスの100年以上前ってこんなんだったんだなっていう、まあ、そういう時間旅行の面白さもありまして、うん、トリトル先生はとうとう月にまで行っちゃうんですよ最後の方はね月世界にはまたすごい世界が広がっていてですね、うんうん、まあ、これも科学的に考えるとありえないことばかりなんですが月の特別な生物たちがですね、うんうん、住んでいてドリトル先生を地球に返さないようにしてしまおうといろんな事件がありまして、はい、まあ本当にワクワクドキドキしながら読みました、
うん、そうですか。じゃあね本当でもそれが後々生物学者になっていくというところにね、本当につながってくるわけですし、まあ、これはね福岡先生の人生をある意味こう方向を、ね、変えた一冊になってくるかもしれません、
ね、ああそうなんですね。それで、もう一つちょっとした、うん、エピソードというか、はい、付録がありまして、このドリトル先生の物語っていうのは舞台は1800年代なんですが実際書かれたのは、20世紀前半から、まあ、中盤ぐらいに、ヒュー・ロフティングというですね作家が書いて、彼自身が絵も書いてですね、はい、独特の味わいのある絵が散りばめられている本、うんうん、これを日本の井伏正二さんがですね訳した名訳があって、日本の子どもたちに読み継がれて現在に至ってるんですが、トリトル先生はもちろんその井伏正役がキャラクターをね作ったっていうふうにも思えるんですが、やっぱり今読むとですねちょっとこう古びているっていうか、うんうんうん、トリトル先生わしが何々しとるんじゃみたいな話し方で出てくるいろんな食べ物もですね、うん、これ一体何かな、脂身のお菓子とかが出ててですね、
ちょっとピンとこない、
ピンとこない、はいはい、ですから、うん、もうちょっとですね若々しいドリトル先生像として、うん、訳し直してみるのも一案じゃないかなというふうに思うんですね。それとドリトル先生の物語っていうのはですね、うん、やっぱりその時代のこう波の中にあって、うん、今ではですねアメリカやイギリス、もともとドリトル先生の舞台だった国々であまり読まれなくなってしまっているんですね。
そうです
ね。というのは、はい、中に出てくる黒人に対する描写がですねちょっと差別的なんじゃないかとか、うん、ポリティカルコレクトネスみたいなことが言われてですね、うん、それは決して差別的には書かれてないんですが、うん、描写の書き方として、まあ、若干ですねその時代の制約から免れてないところもあるっていうことで、うん、あまり読まれなくなってしまっているっていう問題もあるんですね、
はい、
そういうことも踏まえてですね、できるだけ原点に忠実に、うん、私が新訳をね作ってみようじゃないかと。
新訳、ドリトル先生、はい、
そういうちょっと計画を今進めていまして、ドリトル先生のですね、うん、初版本を、また見つけてきまして、
うん、
それをもとにですね、
はい、
ニュードリトル先生を訳し直してみようということを考えております。
なるほど、はい、じゃあこれは今鋭意計画中というか、
そうです、進行中
という感じです、
はい、
そうですか。じゃあこれも楽しみですね、どういう形でまた現代に蘇るのかというところ、ね、
ドリトル先生わしは何々しとるんじゃみたいな、
うん、
おじいさんっぽく訳されてる割にはですね、うん、牛の角の上で逆立ちができちゃったりとか結構スポーティーな若い人なので、まあ、実年齢はよくわからないんですが、うん、まあ、ちょっと若々しくやってみようかなと思ってます。
じゃあその辺も踏まえて、はい、じゃあ新しい役としてね、どういう世界が広がるのかということを楽しみにしたいと思います。
は
い、
これは愛読書をですね、
はい、
自ら訳し直すというですね夢のような、私にとっては全く光栄なある意味ではチャレンジでもあるんですが、うん、仕事になるわけなのです。
なるほど、はい、そうですか。まあね、ですからいろんな本もね今ご紹介いただきましたけど、まあ、この本でもね100冊を超える本が紹介されてるんですが、これ先ほどのパートでもその蝶の図鑑の方は、まあ、大人になってから大人買いしたっていう話もありましたけど、はいはいはい、これ紹介されてる本っていうのは基本全部お持ち というような感覚なんですか？
ええ、一通りは持ってます。あのずっと、まあ、読んでボロボロになってしまったようなもので、うん、失われてしまったものもありますけれども、基本的には私の本箱のどっかに、うん、今もあると思います。
じゃあ、
はい、
リアル福岡博士の本棚にちゃんとある、
ええそうですね、
本たち、ええ、うわ、じゃあこれね、本当でもそれこそ何十年も前から愛読してきたような、ね、キャリアのものたちもいっぱいあるわけじゃないですか、
ですから、まあ、なんというかな、私の時間のすべてがですね、うん、その本に詰まってるなというふうに思いますね。いや、はい、
これはブックラバーとしてはもう幸せこの上ない
環境、うん、ただ本はだんだんだんだん増えてくるとですね、これまた大変でして、まあ、
物理的には大変ですね、
あの本箱の中に入ってるうちはね、本はなんというか一応おとなしくしてるんですけれども、いざ引っ越そうなんてするとですね、なかなか大変ですよね。
途端に暴れ出しますね、
そうそうそう、重いですしね。だから、本が増え続けるというのはですね、うん、一つまあ大問題でして電子化とかね、本の自炊とかいろいろ言われてますよね、はいはい、まあ、そういったこともですね、多少は考えていかなきゃいけないのかなというふうに思ってます。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは青山学院大学教授、生物学者の福岡伸一さんです。メディアファクトリー新書から福岡博士の本棚出版となっています。ファーストパートでちょっともったいをつけておきましたが、マップラバーとして始まった博士の本をめぐる旅、マップラバー一筋というわけでは実は長かった。
そうなんですね、
これはちょっとこの顛末を教えていただけますか？
これはまあ自分でも意外だったんですけれども、はい、まあ、マップラバーというのは、うん、まあ、コレクターといいますか、ちまちまいろんなものを集めて、
はい、
この世界がどうなってるかっていうのをね、うん、考えていく、まあ、それは昆虫少年としては昆虫の標本を集めていたし、
はい、
切手を集めたりコインを集めたり、うん、あるいはまあ本自体も集めたりしてですね、うん、とにかく埋挙的にこういろんなものを集めて、まあ、図鑑を作る、地図を作るっていうのが、何かを学ぶことだっていうふうにずっと思って私は進んできましたし、
はい、
生物学者になった後もですね、さすがに昆虫採集みたいなことは少しもうできなくなってきた代わりにですね、ちょうど私が生物学者になった最初の頃、1980年前後というのはですね、分子生物学というミクロなレベルで研究する生物学の一大トレンドがドドッとやってきた時代だったんですね。で、ミクロな生物学というのは何かというと、私たちは一つの個体ですけれども、細胞からできている。で、細胞の中を調べるとそこには遺伝子がある、で、遺伝子っていうのは粒々のミクロな部品なわけですよね。で、その部品一つ一つをこう埋挙的に探してきて、一体それがどういう働きをしてるのか、歯車のような働きをしてたり、バネのような働きをしてたり、酵素のように反応を助けていたり、いろんなパーツがより集まって細胞はできてるわけですね。で、分子生物学っていうのはそのミクロなパーツを、全部明らかにしようというマップラバー的な行為だったんです。
まさにそうですね、はい、
で、私もその中の、まあ、小なりとはいえ一員としてですね、新しい遺伝子探しに、まあ、明け暮れてですね、大それた大発見はできませんでしたけれども、新しい遺伝子をいくつか見つけることはできたわけですね。で、アメリカなんかもっと大規模にヒトゲノム計画みたいな方法で、絨毯爆撃みたいな方法で、全ての遺伝子を端から端まで全部読み出してしまう、解読してしまうというようなことがあってですね、はい、1980年の後半から、まあ、2000年の最初ぐらいまでの間にですね、それまで、なかなかそんなことは簡単にはできないと思われていたゲノムを全部端から端まで解読してしまうということが完成してしまったんですね、
はい、
それはまあ最初は青函トンネルを手で掘るつもりかみたいに言われてたんですが
力技でやっちゃった
んですね、はい、でそのマップが完成したわけです、
はい、もうできた完成、
生物が使っている遺伝子が全て白日のもとにさらされて、
はい、
それがデータベースとしてですね、小さいコンピューターがあれば全部、入っちゃうっていうような、2万数千種類の遺伝子の全てのカタログというかな、マップが完成したわけなんですね、
うんうん、
じゃあやった、これで生物の謎が全て分かったんだというふうになったかというと、うんうん
はい、
実は何も分からなかったんです
何もわからなかった、
つまり、うん、地図ができたっていうことは良かったわけですね、はいはい、世界の地図ができたっていうことは、うんうんはい、でもそこにはどんな人がどういうふうに生活して何を考えてるかっていう、その生きるっていうこと自体のダイナミズムは分からなかったわけですよ、
ね、あ、部品は全部分かりました、まあ
そうそう、うん、でも部品と部品がどういうふうに関係して何をしてるかとかですね、うんうん、なぜこの部品がここにいるのかとか、しかも時間の流れとともにある部品が現れてある仕事をして、その人たちは一度退場してまた新しい部品が出てくるみたいな、フットボールのそのフォーメーションみたいなこともいくらでもあるわけですね、うんはいはい、そういうことはその全部の部品が分かったから、地図ができたからといって決して分からないし、生命のその大事なこと、ダイナミズム、あの生命というのはちょっとずつ進化していくし、環境が変われば適応していくし、傷つけば治るし、不足があればなんとかそれを補ってうまくバランスを保てる、そういったそのダイナミズムの方はですね、地図をいくら見ててもわからないわけですよ。だからマップラバーは大きなその壁にぶつかってしまったわけですね。
そうですね、
そのマップをあの愛し、マップを完成するという営みは良かったんですが、うんうん、できたら、うん、じゃあどうするみたいな、でよく細胞の様子を見てみると、はい、細胞っていうのは1個の受精卵が、分裂して2つになり4つになり8つになり増えていくときに、まあ、ちょっとずつコミュニケーションしながら脳の細胞になる、あるいは心臓の細胞になるっていうふうに分化していくわけなんですが、それぞれの細胞っていうのはですね、実はマップヘイターなんですよ。一つ一つの例えば細胞はですね、はいはい、DNA を持って、はい、ちょっとずつ変化しながら、うん、心臓の細胞になる、脳の細胞になるっていう風に変わっていくんで、はい、あたかも自分のその文化の方向をあらかじめ知っている地図を持って、うん、自分の道を進んでるように見えますよね、
はいはい、指示通りに行ってるみたいな、はい、
ところがですね、はい、細胞の一つ一つっていうのは全体の地図なんか全く持ってないんですよ。何になるかも決まってないんですよ、
うんうん、
持ってるのは DNA のカタログを持っていて、はい、どの部品をいつ使ってもいいように、うん、あの設計図だけを持ってるんですが、それをのどのページを開いて何の部品を使うかっていうことはあらかじめ何にも決まってないんですよ。
何も決まってない、
うん、つまり、はいはい、細胞はマップヘイターとしてですね前後左右上下の細胞と、うん、まあ、ちょっとずつコミュニケーションしながら、君が脳の細胞になるんならじゃあ代わりに私は皮膚の細胞になりましょうというふうにその場その場の空気を読みながらですね、自分の行く道を決めているっていう究極のマップヘイターとしてですね、細胞は存在していて、生命の存在自身もですね、どの細胞も全体像なんて全く見えてないんですよ。マップを持ってこうなんかバーズアイで聴感的に私たちは上から見て、ここがなんだあそこがなんだっていう風に考えがちなんですけれども、細胞は非常にローカルな範囲だけを知ってるだけで、全体像なんかなくてもでも全体としてはバランスが取れる、そういうマップヘーターとして行動してるんだなっていう風に、生命の在り方というのはですね、断然マップヘーターじゃないかと気がついたんですね。
でもそれはマップラバーシンパとしては大ショックじゃないですか。
大ショックですよね。でもこれはある意味でマップラバーとして突き詰めたがゆえに分かったことでもあるわけですね。
なるほどなるほど、そうですね、まあ、だからこそそのね、あの地図も一応できたしっていうことはあるんですよね。
そうなんですね、それはそれで意義があることだったし、うんですね、うん、地図が全部できないことにはマップヘイターの動きも分からなかったわけなので、それはまあプロセスとしては良かったわけなんですが、うん、まあ、大きな、まあ、壁でもあったわけですよね。そういうふうにして、まあ、マップヘイターとして、世界を見直していこうというふうに、福岡博士は考えてですね、自然と読書傾向も、うん、これまでのですね地図をもとに、宝を探していくのではなくて、
はい、
もっともやもやふにゃふにゃした関係性だけでですね展開していくような物語もいいんじゃないかなっていうふうにちょっと大人になったわけです、はい、
そうか、読書傾向もそこでこう反映されてくる、
そうです ね
先ほどちょっとねお話も出ました浅吹まれ子さんとか、まさにそういう、
はい、彼女の小説は全くストーリーがないんですよね、うん、いろんなエピソードが、ちょっとずつ関連しながら、うん、連なっているんですが、それは 時間軸で見てみるとずっと昔の話だったり、うんうんうん、そこで思い出されたことが今語られてたりっていう、まさにマップヘーター的な小説ですよね。でもそこに、描かれてる世界っていうのはやっぱり私たちが住んでいる、あるいは私たちが生きているっていう、このある種のリアリティを非常にうまくすくい取ってるわけですよね。ああ、こういう小説のあり方もあるじゃないかと。そのドリトル先生とかね、15少年漂流記みたいな、スイーク&ファインドばっかりにね、夢中になってたのはやっぱり子供だったなみたいな、反省があるわけですね。
じゃあそこでバージョンがまた一つ変わったという、
そうですね。だから、福岡博士の本棚はそういうふうに後半はですね、マップヘイターとしての読書の楽しみというのが描かれているわけなのであります。
なるほど、なるほど、はい、こうローカルのとこでもやもや動いていくっていうのがやっぱりリアルな世界のありようなんじゃないかというようなところにつながってくるというのは、うん、福岡先生のキーワードである動的平衡っていう部分にかなりこれは直接リンクしてくる、はい、
あ、その通りなんですね、動的平衡っていうのはまさに、地図がなくても世界を進んでいけるっていうあり方ですよね。動的平衡っていうのはその中に含まれてる要素は絶え間のない構成と分解を繰り返しながらいつも動いてるわけですよね、でその動きは何かが欠落すればその周りが埋め合わせるみたいな相補的な動きによって、関係性が成り立ってる。でもそれがちょっとずつつながりながら世界を作っているっていう、これはまさにマップヘイター的なあり方が動的平衡なんですね。だから私は最初はそのマップラバーとして世界をこうグリッドとして捉えてですね、その一つ一つを埋挙的に調べていこうっていうふうに出発していったんですが、だんだんその生命のあり方が、動的平衡だって気がついたっていうことは、まさにマップラバーからマップヘイターにこう自分自身の考え方がパラダイムシフトしていったっていうことでもあるんですね。
そうですね。ですからね、まあやっぱりどうしても神にならざる身としては、ね、ええ、そうやっぱり俯瞰して実際にリアルなものを見ることはやっぱりできないという前提に立つと、そんなならざるを得ないですよね。
ええ、それとやっぱり地図っていうものは、うん、あらかじめ与えられることはないわけですよ、実際の場合はね、
はい、
なんとか自分の関係をつなぎながら、どこかに目指していく、うん、まあ、百貨店なんかに行くとついついこうフロアプランを見てですね、自分の場所がここなんで時計売り場があそこだからこう曲がってとかいうふうに思いますけれども、そうじゃなくて、もういきなり歩み出しても化粧品売り場の横がなんとか売り場で、そこの角を曲がればっていうふうな関係性をつないでいくだけでちゃんと行けちゃう人がいますよね。そういう人を尊敬するようになったわけです、はい、
じゃあマップヘイターに転身というかバージョンチェンジして、やっぱりそのいろんな見え方とかが変わってくるという部分が、
まあそうですね、そしてマップヘイター的な物語っていうものが面白いなと思えるようになってきたんですね、
それはじゃあやっぱマップラバー時代にはちょっと理解しがたいというか、ちょっとある意味拒絶反応的なものが、
その、やっぱりこのストーリー展開がちゃんとこう構築されていて、貼られた伏線がきっちり回収されるような推理小説とかですね、SF 小説みたいなものが小説としての面白さではあったわけですけれども、そうじゃなくて例えば和夫石黒の小説なんかを読んでみると、それが一体いつのことなのか、何の意味を持っているのか、こんなに記憶をたどってどういう意図があるのか、貼られた伏線も必ずしも回収されてない、でもそれがマップヘイターとしての人生のあり方なんだなっていうのを感じさせてくれるような本が面白いっていうふうに思えるようになったわけですね。
なるほど。マップラバー時代のものを全部否定とかということは全然なくて、逆にそういう別のものがあるのねっていうことが非常に、
そうですね、
理解できるようになった、
だからまあ子供の頃苦くて食べられなかったそのなんか風呂吹き大根が美味しくなってきましたみたいなそういう、まあ年を取るってこういうことなのかなっていうことでもあるんですね、
まあ、世界の豊かさがそれだけ、まあね、広がるというか、はい、増えるという、
その通りですね、
じゃあ、はい、マップヘイターになってよかったですね、
そうですねLet's get knowledge with fun。
さて今回の博士の本の中にはその生きた本という表現も出てきますけど、その生きた本っていうのはどういう本 なんですか。
まあ動的な本、動いている本っていうことだと思うんですが、
動いてる本、
それはそのいろんな読み方ができる、そして繰り返し読みたくなるような本で、読むたびごとに新しい発見があるような本、そういったものが生きた本だと思うんですね。つまりその本を読んだ時には気がつかなかったようなことがですね、自分がいろんな経験を経て読んでみると、そういうことなんだなっていうふうに改めてわかる、そういう、まあ、小説があったりドキュメントがあったりしますよね。そういった本を見つけるっていうのが読書の楽しみだと思いますので、そんな本がね、生きた本で、それを見つけることができればですね、本好きとしてはとても幸福なことなんじゃないかなと思うんですね。
じゃあやっぱそれがイコール福岡先生が考えるいい本という、
そうですね、
いうことになる、はい、それは先ほどのパートのそのマップラバー的傾向のある本がある、で、マップヘイター的な傾向がある本がありますよね、それは両方あり得ることですかね。
そうですね、うん、村上春樹の小説なんかもある意味でマップラバー的な構築が、通っているっていうふうにも読めますけれども、非常にこれは大事なことのように書かれているけれども、最後まで解決されない問題として残されているようなところもありますよね。だからそのどの本もそのこれはマップラバー的な本だ、これはマップヘイター的な本だっていうふうに分類できることもあるんですけれども、一つの本の中にその二つの要素が合わさって入っているような本もあり、それは読むときにはですね、気がつかなかったマップヘイター的な要素に気がついたり、そういう読み方ができると思うんですね。
なるほど、なるほど。じゃあそういった意味でも先ほどおっしゃったその動いているという部分がそこにあると、
まあ、動いているのは本当は自分自身読者の方だと思うんですけれども、そういうことをですね、本がこう喚起してくれる、そういう豊かな本があると思うんですね。
その中で自分がどれだけこう示唆されるかというか刺激を受けるかという、
そうですね、
これはね、そのブックラバーにじっくり読んでいただきたいというような本になってると思いますが、でも改めて例えばもっと若い世代、子どもたちとかにその本の勧め、読書の勧めといったものを博士から伝授するとどういうことになりますかね。
そうですね、まあ、あの少年時代、まあ、少女もそうだと思うんですが、やっぱり自分の好きなことっていうのが自然と出てくると思うんですね。まあ、私は理由なく虫でしたけれども、それはなんか鉄道少年みたいなのでもいいと思うし、ロボットとかね、恐竜とか天体とか化石とか何でも自分が好きなものっていうのがどっかから現れてくると思うんですね。それをこうずっと好きで居続けるっていうことが大事だと思うんですね。だから図書館に行ったらですね、まずは自分の棚っていうのを見つけてもらいたいと思うんですね。そうするとですね、本の題名が分かっていてその本を買うっていう行為であれば、何も図書館や本屋さんに行く必要はなくて、ネットでもいくらでも買えるし、そういう方が便利なあの、本の購入の仕方もありますよね。でも実は本読書の一番大事なことは意外な出会いっていうことだと思うんです。つまり題名も作家もタイトルも知らない本がですね、たまたま自分が読もうとしていた本の隣にあるみたいなことがいっぱいあるわけですね。であれと思って読んでみると、ものすごくその本が面白い、あるいは、意外な本で、最初に借りようとしてた本のことなんか忘れちゃって、そっちの本を読んでしまう、あるいは、本屋さんに行って、本が並んでるのを見てですね、まあベストセラーのこの平積みになってる本を買おうとしたら、ひっそりその隣に違う本があって、なんとなく表紙に惹かれて読んでみたら、ついつい何十分もその場で読んじゃったみたいな、そういうその本っていうのはやっぱり出会うもの、意外なその出会いの中に、発見がある、そういうもんだと思うんですね。だから若者よ、本屋さんに行けみたいな感じが私は一つ、あるんです。
リアルな本が並んでいるところに、
そうそう、並んでいるところに行くと、自分が気がつかなかった本を発見できるということなんです。
そうなると、ね、先ほどのその生きた本っていうことにちょっと戻っちゃいますけど、やっぱりそれはだから生きた本っていうのはそれぞれ 人それぞれによって違うんですよね。
そうですね。
その人にとっての生きてる本。
そうなんです、うん、まさにそうですね、うん、だからあの生きてる本っていうのがあの元々あるわけじゃなくて、うん私の読書がその本を生かしていくわけですね、
はいはい、そうですよね。ですから先ほどおっしゃってた実際に本が並んでるところに行ってで隣のものを手に掴んで歓喜されるということも、そこで生きる、
そういう
生き始めるみたいな、
まさにそういうことだと思いますね、
うん、ですね、はい、うん、でそこでさらにそれが予定調和でなかったらそれに勝るダイナミズムはないみたいな、
そうなんですね。そして本っていうのはやっぱりあの数限りなくその、うん、不思議な本というのはこの世界にあるんですよね、うんこれは本当に驚くべきことで、うん、あこんな本があったんだとかこんな著者がいたんだとかですね、そういったあの発見の驚きっていうのは未だに私もありますし、うんまあ、あのタイトルだけ知ってたけれども読まなかったとか、はい、なんとなくその食わず嫌いで、読んでいなかった著者がいるとかですね、うんうん、そういった場合でもちょっとね、ページをめくってみるとですね全然その予期せぬ物語がねそこに立ち上がってくるということはあると思うんですね、うんうんそういうその歓喜力があるっていうのが本の素晴らしいところじゃないかなと思うんです、うん、
だからこそ本屋もしくは図書館に入れようと、
そうですね、その、リアルなその本との出会いというものが必要なんじゃないかなと思うんです、うんうんうん
今回この本あるいは博士がこれまで執筆されてきた本を読んでこれからその本の虫になったり人生の舵を切っていく人も出てくるかと当然思うんですけど、はい、そういった意味でそのご自身が誰かを何者かにする可能性を与える側になったことへの思いっていうのは何かありますかね。
そうですね、まあ、本っていうのは書く側から見ると、うん、何かこう私の場合は特にそうですけれども難しいことをね分かりやすくこう啓蒙してお伝えしようと思って書いてるわけではないんですね。
ではない、
むしろ私自身が、自分の研究や、まあ、思考を通じて、気がついたこと、ああこれはこういうことだったんだな、生命というのは動的平衡で成り立ってるんだなっていうことを、まあ、自分自身で整理するために文章という形で出口を求めているのが私の本なわけですね、うん、だからそれを読んでくださる人たちがどういうふうに受け止めていただくかっていうことはやっぱりそこからその書いて出版した時点で自分の手を離れていってしまうのでそこは全く自由でいいと思うんですが、しばしば講演会などに行くとですね私の本を持っている人がいてこの本を読んでですね、生物学に興味を持ってそういう道に進みましたとかですね、うんそういうふうに言ってくれる方がいるわけですね、うん、そういうのはとても嬉しいと思うんですね。
それが、ね、どういうまた動きを与えるのかということもね、本当楽しいことになると思いますしね。動きということで言うと一つこんな企画があって、
そうですね、
フェルメールセンター銀座、ね、フェルメールのリクリエイト版を展示していたあの場所で、
はい、
今年は北斎
あっぱれ北斎光の王国展というですね、
はい、
展覧会を1月から始めているんですね。
これは1月1日から始まっていて3月31日まで、
はい、3ヶ月間やるんですけれども、うんうん、2012年はですねフェルメールに明け暮れた年でですねまあこれはどちらかというとマップラバー的な傾向というかな、うん、成功として、
はい、
フェルメールのたった37作品しか残っていないものを全部網羅的に集めてですね、はい、一堂にこれを展示して、うんまあ、もちろんそのリクリエイトというデジタル複製によって作り出されたものをですね、うん、並べてフェルメールの全人生を体験するという、まあ、テーマパークみたいなものを作ってしまったわけです、
は
い、
圧巻でしたよね、
それがフェルメールセンターなんですが、はい、一応その展覧会を終えてですね、うん、さて、フェルメールを継ぐものは一体誰かなというふうに考えてみたらですね自分の国の江戸時代に生きたですね葛飾北斎がですねそうじゃないかなって気がついたんですね、うんうん、これはなぜかというと青のつながりなんですが、
あ、なるほど、なるほど、
はい、フェルメールはフェルメールブルーというですね、うん、非常に鮮やかな 青をまあモチーフにして、青いターバンの少女みたいなね、素敵な絵を描いたんですが、この青っていうのはやっぱり人間の気持ちをこう捉える色なんですね、空の青とかですね、水の青っていうのは生命にとっても大事な青ですよね、でもこの青を絵の中に使うっていうのはなかなか歴史的に難しくてですね、青い鮮やかな色を発色するその絵の具の材料というのはなかなかなかったんですね、でフェルメールはあの宝石のラピスラズリという石を砕いて青を作り出したんですね。でもフェルメールにはどうしてもできなかったことが一つあったんですね。それはその青を遠ざけたり近づけたりにじませたりグラデーションを作ったりする、そのためにはもっとですね水に、馴染む青の色素がいったわけですね。これはやっぱりフェルメールの時代にはまだなくて、そこから100年ぐらい経った後にベロアイっていうそのベルリン、ブルーっていう色素が作り出されてですね、まあそれも鉱物の一種なんですが、水に馴染んでこう自由自在に青をこう表現することができるようになって、それをいち早く取り入れてですね、この青い空がだんだん遠ざかっていく様子とか、赤富士の背景の空がですねこう雲とともに流れていく様子、あるいは波のこうダイナミズムみたいな青を動かすことに初めて成功したのが北斎だったんじゃないかなということで、この北斎の版画をですね、はい、リクリエイトによって拡大してですね、北斎のこう企みをですね間近に見てもらおうと、版画って実はあの現物は非常に小さいんですね、
はい、
A4 サイズぐらいで小さいものなんですね、で昔の人はそれをこう手に取って、ね、こう近くでこういうふうに見てたらしいんですが、なかなかこう版画自体が美術品として高額なものになってからはですね、実際その手に取ることはできなくなっちゃったんで、まあ私たちはこれをリクリエイトというデジタル、データをですね使ってきれいに再現するという方法で大きな版画にして、それを皆さんに見てもらってですね、北斎が目指したこの青のこのダイナミズムをね感じてもらおうと、これがあっぱれ北斎光の王国展という展覧会なんです。
銀座のど真ん中でやってますんでね、まあ、今回もですからその北斎の、まあ富嶽三十六景だったりとか、はい、まあ、本当にその代表作品が一堂に会するということですもんね、
はい、そうなんです、
だからやっぱりある意味 それぞれの作品をグリッドとして捉えると、これが一堂に会することでさらに一つ上の次元の世界が立ち現れるかもしれない。
まあそうですね、富士山は日本の、まあ、めでたい象徴でもありますし、北斎はこの富士山を描くことによってこう自然の移り変わりとかですね、時間の流れ、波のこう動きっていうものを描こうとしたわけですね。もう一つあの滝を巡っている絵がシリーズでありまして、はい、これは諸国滝巡りっていう8枚のシリーズがあるんです、はい、これはその水の流れをですね見事に捉えてるんですね、滝ですからね、これもあの富嶽三十六景とともに、コンプリートしてあるんです。
なるほど、じゃあこれがね一つの会場で全部目にすることができる、はい、ということですか、
ぜひその他いろんな仕掛けがありまして、はい、北斎で遊べるようになってます。
なるほど、はい、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。あの最後になりますが、あの博士の、本をめぐる旅のこれからというのはご自身はどう見通していらっしゃいますか。
そうですね、まあ、私は動的平衡ということで生命を、考えたいなと思ってるんですが、どうして動的平衡が保たれるのか、なぜ生命のそれぞれの要素がですね互いに他と関係し合いながら動的平衡状態を取れるのかっていうところについてはですね、まだ十分に私自身も語りきれてないなと思うんですね。で、動的平衡1、動的平衡2というふうに、少しずつ論考を進めてきましたので、これに続く動的平衡3というものをですね、考えて書き上げてみたいなというふうに思ってますね。
なるほど、なるほど、はい、まあ、その先にその、まあ、本当に大元のねあの問いでもあると思いますが、生命とは何かということの答えも見えてくるのかもしれない、
はい、そうですね、
いうことですね、
まあ、その問いに答えるのが生物学の究極の目的なので、それを目指していきたいなと思ってるわけです。
なるほど、それとともにドリトル先生の新薬も、
ああそうですね、はい、
ね、合わせて、楽しみにしたいと思います。
ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、本日は青山学院大学教授生物学者の福岡伸一さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。青山学院大学教授で生物学者の福岡伸一さんをお迎えしてお送りしました。福岡伸一博士、今回も楽しい本をめぐるお話の数々でした。本当にね、こう、あ、これもやっぱり読んでみたいなと思わせるようなものばかりでしたね。ちょっとね、本当にいくつか喚起されたものがたくさんありましたし、いやー、どれから読もうかな、ね、そして、今後出てくるであろう新訳ドリトル先生とか動的平衡シリーズもますます楽しみになってまいりました。いや、どれからやろうかな。さて、ここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校で教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信しております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。